はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はシュシュシュの子について話したいと思います。
はい、
この映画は2021年制作の日本映画で88分です、
うん、
監督は入江優さん、
はい、
脚本も制作も入江さんです、うん、
クラウドファンディングなんですよね。
そうですね。
うん、
まあ、後で触れるかもしれないですけど、はい、何でしたっけ。ミニシアターを救うための
企画
というか、
はいはいはい、
そういう感じですね。
はい、
で、映画 .com の説明を読むと、
はい、
22年目の告白、私が殺人犯です。AI 崩壊などの商業作品で成功を収めている入江優監督が、出世作の SR 埼玉のラッパーシリーズ以来、9年ぶりに自主映画として手掛けた長編作。ということです。まあ、その後にストーリーが書いてるんですけど、
はいはい。
はい、それを省略します。
はい、
じゃあ僕から、感想言うんですけど、
はい、お願いします。
僕は、まあまあ面白かったです。
うんうんうん、
はい。一応、入江さんの作品は、
はい、
多分、ほぼ見てると思うんですけど、多分、調べ、あ、いや、昔のやつとかで、埼玉のラッパーより前のやつとか見てないかもしれないけど。
ああ、はい。
多分見てると思うんですけど、うん、まあ、その中では結構、まあ、どちらかと言ったら上の方に来る感じだと思いますね。はい、僕は好きなのはビジランテと、
22
年目の告白。
うん、
まあ、埼玉のラッパーも好きですけど、
はいはいはい。
はい。まあ、それに次ぐような感じですかね。
うん。
うん、はい。まあ、太陽とかもまあ好きですね。
うんうん、
で、まあ、まず言えるのは、志の高さをまず評価すごいしたいなと。
ほうほうほう。
まあ、なんかこれ聞いてくださってる方は、皆さんご存知のように、まあ、先ほど言いましたけど、
うん、
クラウドファンディングで、
うん、
まあ、ミニシアターを救おうという感じで、
はい、
立ち上げたっていうのももちろんありますし、
うんうん、
主のこのホームページ行くと、なんか、この映画のなぜ作ったかとか、
うん、
なんか、夢を掲げたとか書いてあって、
はい、
例えばその仕事を失ったスタッフに俳優と商業映画では制作し得ない映画を作ること、未来を担う若い学生たちと新たな日本映画の作り方を模索すること、苦境にある全国各地のミニシアターで公開することっていう3本の夢を挙げてたりとか、
うん、
まあいろいろこう働き方とかもういろいろ考えながらやってるったりとか、
はい、
まあ各ミニシアターで上映されて、その収益というか、チケット代はまあ寄付されるとか、
うん、
まあ、その志の高さで、まあ、まず、こう、すごく、すごいなって思うんですね、やっぱ、
うん。
そこまでしてる監督ってあんまいないと思うんで、
そう
ですね。深田さんとかやって、いろいろやってますけど、
うん、
まあ、一本の映画を作ってそれをっていうのは、多分他にいるんですかね。ちょっと僕はあんまり詳しくないんで、わかんないですけど、
はいはいはい、
あんま聞いたことないんで、このコロナ禍で、素晴らしいなっていうのがまず一つ、
うんうんうん。
で、それが全体の感想というか。
はい。
はい。で、まあ、本作、作品の感想に入っていくんですけど、うん、いや、まあ、僕はいろいろなんか、否定してる人とかもいるみたいですけど、
はい。
いきなり変なので、あ、これちょっとネタバレする回なので、ちょっと聞いて、ネタバレしますけど、
はい。
いきなり突拍子もなく忍者が出てくるとか、
うん、うん。
そういうことがちょっと何なんだみたいな まあ言う人もいるかもしれないですけど、僕はその飛躍がすごく楽しくて、宇野さんの役とかも面白かったですし、なんか宇野さんのこのと福田さんの会話でなんかハードルが下がるというか、
リアリ
ティラインが下がるというか、まあこういうなんかもう、いや、言葉は悪いですけど、おちゃらけ的な部分もある作品なんだって思えたので、
うんうん、
なんか、いろんな、途中が出てくる設定とかも、
うん、
まあ、すごく受け入れやすいというか。
はいはいはい。
なので、もう、オフビートな感じの笑いを追求っていうほど追求してないかもしれないですけど、まあ、そういう感じで乗れたというか、
うん、
ので、面白かったなっていう。
うん、
だから、傑作とかいう感じじゃないですけど、
はい、
行ってもすごい満足したなっていう、全体の感想ですね。で、まあ、先言ったみたいに、監督は埼玉のラッパーとかもそうでしたけど、
う
オフビート的な笑いっていうのはすごい上手だなって、映画的な笑いをちゃんと作れるっていうか。
ほうほうほう。
だから、うん、そういう、日本映画でたまにそういうのをすごい外してくる人もいるじゃないですか。
はははは。
笑えないというか。
うんうんうん。
でもそういうところちゃんとできるっていうのは、それだけで、僕は、日本だと稀有なんじゃないかと思うので。
なるほど、うん。
はい。ちょっとテレビ的な笑いになってしまってる人も多いと思うんですよね。変な音楽つけたりとか、コロンコロンみたいな、なんか、その、ここ笑うとこですよみたいなことを、あえてつけたりする。
はいはいはい。
ような映画も多いんで、
うん、
はい、ちゃんと映画的な笑いをちゃんと見せてくれるだけでも、うんうんうん、はい、満足というか、
うんうん、
で一方なんかその、まあ、ビジランテみたいな感じ映画とかみたいに、うんうん、ちょっとシリアスっぽ
い
のとか、
はい、
地方のその閉塞感みたいなのも、
うん、
もう描くのもちょっと上手というか、うん、まあ、ギャングースみたいにそのなんか追い詰められる感じみたいなのもすごい伝わってきたのもありますし、うんうんうん、だからまあそういう雰囲気とかちゃんと作るのもすごい上手だなと思いますし、まあ昨今の、まあ、映画.comの説明でもありましたけど、
うん、
まあ、商業作品でもちゃんとこう、挑戦して、
うん、
まあ、やってるんで、
はい。
はい。それもまあ、評価したいなと思ってます。まあ、22年、年目の公開がすごい面白かったし、
お
う、うん。まあ、ちょっと作品の感想するって言いながら全体的な話ばっかりしてるんですけど、っていうのはなんかあんまり深い話が全然できないからっていう、本作に関しては。なんかもう、格論みたいな、自分が好きなだったところとか、これはどうなんだというところしかもうないですけど、
はい。
まあ僕はまず、自警団出てくるじゃないですか。
ああ、ありますね、はい。
あの感じがなんかあの子は貴族の、地元感にちょっとなんか似てんなみたいな。あの子は貴族見てました。
見ました。はい。
とか、最近の映画出てくる、その、うん、なんか閉塞感があって、ちょっと衰退してきてる地元の、うん、で、ブイブイ言わしてるやつみたいな。
うんうんうん、
あの子は貴族の、飲み会に出てきた男いたじゃないですか。
はいはいはい。
あいつとか自警団っぽい。
やってそうですね。うん、積極的にね、うん。
それがなんか、すごい成功したら、市長というか。
最悪ですね。
偉いやつになれるみたいな。そういうところが、なんか、すごくうまく描かれてるなと思って。
うん、そうですね。入江監督やっぱり、なんか、田舎の感じというかね、地方の感じ描かれるのがうまいですよね。
うん。それがなんか、良かったなとか。
うんうんうん、
あと飲み会で、後ろになんか、佇んでる
はいはい、
偽の女の子とか、
はいはいはい、
こいつはうぜえなみたいな思いながら、ちょっと、まあ、それは出せないけど、から太陽に出ちゃってる感じとか。
わかるって感じですよね。
自分もあそこ見たらなんか、焦せざるを得ないですよね。まあ、従業員だから、ね、
まあね、
お前らうぜえよとかも言えないし、うんうん、とかも、いろいろそういう細かいところが上手だなとか。
うんうんうん、
だから結局その自警団も、完全に悪ではなくて、
うんうん、
地元の日本人にはすごい優しいとか。
まあまあそういうことですよね。うんうん、
子供に対して
なんですけど。はいはい、ありましたね、
うん。ああいうところの描写もちゃんと入れてて。でも、同じように、なんかこう、ノリで、なんか外国人は排除するというか、
うん、
だからもう全然悪いと思ってないというか、
うん、
本人たちにとったらいいことしてるとしか思ってないというか、
うんうん、
そういうのがすごく、うん。最悪ですけど、
うん、
いい表現だなと思いました。うん、で看板に、
はい、
移民排除条例賛成って書いてるじゃないですか。映画的にはあれで全然 OK だと思うんですけど、
はい、
でも実際ってああいうこと絶対ないと思うんですね。
ああ、まあまあ。
なんか、ああいう、なんかもっと、移民排除じゃないよっていう条例の名前にして、
うんうんうん、
なんか、差別じゃないよっていうのすごい、
うんうんうん、
実際そうじゃないですか、政治って。
ね、そうでしょうね、うん。
なんか、はい。まあもちろん映画的な分かりやすさとしてあれは全然あれでいいと思うんですけど、うんうん、いやもう、実際の世の中でもっと、本当クソだなと思うところがあるので、
うんうん、
はい。まあなんていうか、うまい具合、その、今の雰囲気というか、問題点とか、
はい、
赤毛ファイル的なところも問題、うんうん、内容に入れたりとか、
はい、
まあ、そういうのもうまく取り入れてる部分もあったので、うんうん、はい、そこも僕は良かったかなと思います。
うん、はい、
で、あの世に行く描写とかあったじゃないですか。宇野さん
が。ああ、ありましたね。
死んでいく。
はいはいはい。ちょっと笑っちゃいましたけど。はい、
で、外国人の人が、なんか部屋から突然振り返って、
そう、カメラをね、こうパンして戻ってきたら、
いない。
いないみたいなね。なるほどっていう。
ああいうのがすごい上手ですよね、なんか。
はいはいはい。
なんか僕見た回、たまたまその監督と、
うん、
あの、糸道っていう映画の横浜さと子さん、
はい、
っていう監督が、まあ、いるんですけど、うんうん、その方の2人の対談だったんですけど、そこで監督が言ってたのは、なんか、あの世へ行く感じはちょっと脳っぽいくしたかったみたいな。脳を取り入れて。
ああ、あの姿勢と歩き方みたいなところからですね。はいはいはい、ああ、なるほど。
なんか、ああいう表現があるらしくて。
ああ、ありそうですね。ああ、なるほど。ほう。面白いとこから持ってきますね。
あとは、僕が一番良かったのは、良、
はい、
かったっていうか、俳優さんの良かったのは、福田沙紀さんで。
うんうん。
僕、はじめ、この映画はタイトルしか知らなくて、入江監督がやってるっていうことしか知らなくて見に行ったんですけど、
はい、
だから誰が出るか全然知らなくて。
お
で、この人、福田さんに似てんなと思って見てたんです。
似てんなって。
で、最後、エンディング、エンドロール見てて、
はい、
あ、やっぱ福田さんなんだって
。あ、最後にですか。
はい、
あ、なるほど。
っていうのは、なんか、僕のイメージしてる福田沙紀さんとはちょっと違ってたんですよね。僕は一回実物見たことがあって。
お
なんか、昔、まだ今の妻と付き合ってる時に、
はい。
妻はその当時、二宮くんいるじゃないですか。嵐、元嵐の。
うんうん。
がすごい好きだったんですね。今は全然興味ないらしいんですけど。
はい。
で、神楽坂っていう、なんか、ところに、ある場所があるんですけど、
はい。
そこでなんか、ドラマを撮ってたんですね。
うん。
で、そこで、付き合ってる時に、なんか、その見に行きたいって言い出して。
二宮くんを。
そう。
見に行く。
見に行きたい。
はいはい。
で、その撮影だと思われたところに行ったんですね。
うん。
そしたら、二宮くんいたんですけど、
うんうん、
僕の目の前通って行って、ビビったんですけど、で、まあ、どうでもいい話なんですけど、やっぱそしたら、周りにジャニオタみたいにいっぱいいるんですけど、
はい、
誰も声かけないんですよ。やっぱ、礼儀正しいというか。
ああ、そういうもんなんですか。
へえ。で、僕は、周りが怖くて、ただ見てるだけ。何も言えなくて、
うん、
殺されるんじゃないかな、みたいなのがあるから、
はい、
いや、二宮くん前にいる、みたいな。
お
まあ、それだとどうでもいいくて、はい、まあ、そのドラマに、福田さんも出てて、
あ
福田沙紀さん、
はいはいはい。
で、ちょっと遠い、2、3メートル先ぐらいに、
うん、
なんか、家があって、
はい、
その玄関をバチャって出てきたんですね、外に。
うん、
僕が、玄関の外2、3メートルのところに立ってたんですけど。
はいはい。
で、その彼女の顔を見たら、リカちゃんじゃないですけど、
うん、
目がむちゃくちゃでかくて、
お
こんな目のでかい人見たことないと思ったんですね、その時。びっくりして。
へ
だから、もう、福田さんと言ったら目がでかい人。顔の半分ぐらい目あるんじゃないかって、本当に思ったんですね。多分、実物見たら、衝撃というか、そういうのも神あって。でも、今回はなんかこう、あんま、キラキラした感じじゃなくて、猫背で、
そうですよね。
メガネかけてるし、なんかあんま、そんな、メガネかけてましたよね。
メガネでした
っけ？かけてなかった
っけ？
かけてないよ。
メガネはかけてない。
かけてないか。
仕事の時はかけてたかな。
なんか、まあ、あんま、その印象があんまなくて、
うん、
可愛い人だなと思ったんですけど、まあ、別の新しい、俳優さんをなんか、
ピ
ックアップしてきたんだろうと思ったんですけど、うんうん、はい。まあ、福田沙紀さんだったっていう、まあ、どうでもいい話なんですけど、まあでも、はい、まあ、そういうぐらいなんか、普段と違うというか、
うんうん、
まあ、
役作りというかね、
はい、
うん。
はい。でも、踊ってるシーンとかむっちゃ可愛いし、
ああ、
うん、あそこが良くないですか？
いいですね、あれね。
言って可愛いですよね、うんうん。はい。まあ、別に僕、福田さんのファンでは別に特にないんですけど、
はいはいはい。
とてもいいなって思いました、
うんうんうん、
この映画の中で。で、まあ本当どうでもいい話なんですけど、
はい、
舞台深谷市っていう埼玉の深谷市ってことなんですけど、
はいはいはい、
忍者がいるのかって思って過去に、
はいはいはい、
調べたんですけど、なんか忍者の流派のマップみたいなのが結構あるんですね、調べると、
はいはいはいはい、
ここには昔ここの、
うんうんうん、
まあ、当たり前ですけど甲賀以外にも
以外に、はいはいはい、
はい、
うんうん、
こういるとかあるし、うんうん、なんとか流みたいな、
うんうん、
東京とかにはなんとか流がいるとか書いてあったんですけど、
うんうん、
埼玉にはいなかったんですよね。
まあ、あえてかもしれないですけどね、うん、
で、またまたちょっと、ウィキペディアなんですけど、この情報。はいはい、忍者は本当に吹き矢を使うのかと思って。
ああ。
僕は吹き矢の、あの、効力って弱そうだなってすごい思ってたんで。
うんうんうん、
だって実用的じゃなくないですか。まあ、狙いづらいし。
あの、
口だし。
あれ、本物なのか僕は分かんないですけど、はい、なんか僕のイメージだともっと長い筒の気がするんですよね。
う
ん、
はいはいはいはい。それはね、書いてました。結構長くすると、うん、あの、標的に当たりやすいと
か。そりゃそうですよね。
はい、
う
んうん。やっぱコントロールしやすいっていうか。うん、
あの長さだとなって思う。
うん。
うん、
で、なんか、ウィキペディアで、忍術兵法書として知られる、
うん、
なんてか読むのか分かんない。千とか一万とかの万、漫画
は
よろず、よろず川なのかな、うん、に集まるって書いて、海って書く本があるらしいんですね。1676年。
はい。
そこに、日本の忍者が吹き矢を利用したことは確認されないって書いてて。
お
でも、一部の忍者流派では、実際に使用したとされる吹き矢が残っているものの、どの程度の実用があったのか分かっていないって書いて
ある。
っていう、まあ、どうでもいい。
いやいや。面白いとこ、あの、持ってきましたねって感じですね。
いや、ほんと、なんか、手裏剣とか、
うんうんうん、
なんだろう、もっと、他の忍法をやってほしいっていうのも思ったんですけど。
まあまあ、わかりやすさといえばね。うん。
まあ、可愛いっていうのもあるから。
そうですね。
まあ、手裏剣の場合は、こう、DIY しにくいっていうのありますよね。
うんうんうん。確かに。
鉄とか
でやんないと。そうですね。あの、うん、そうですよね。鉄で作んないとダメでしょうね。
はい。そうですね。まあ、本当薄い。
いやいやいや。
なんですけど。
まあ、だから、あれですね。忍者は使ってなかったかもしれないってことですよね。その吹き矢自体は、うん、まあまあ普通にありますよね。
ああ、あります。
あの、はい、まあ先住民みたいな人たちがね。
ああ、そう
ですね。あの、多分狩りに使ったりとかなんか、そういうことはするでしょうけど。
書いてました。
忍者が使ってたかどうかはってことです
よね。わ、
う
ん、かんない。
ああ、なるほど。へえ。
で、あの、吹き矢の、
はい。
あの、なんだ第一じゃないや。関東大震災の時の話出てくるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。ありましたね。はいはい。
あれは、あの、その横浜さんのとの対談で話してたんですけど、
はい、
事実らしくて。
ああ、あそこは。うんうんうん、
なんか、監督が知らなかったらしいんですけど、
うん、
あの、なんだパッチギの監督、井筒監督
あ、はいはい、
と、なんか飲んだ時に、
うん、
なんか、井筒監督、お前、深谷か、みたいな。言われたらしくて、
はい、
深谷だったらその関東大震災の時にそういうのがあったんだぞみたいなことを言ってくれたらしくて、
うん、
調べたらそうだったみたいなことを、はい、言ってて、ああ本当なんだなと思って、はい、はい、以上です
、ありがとうございます。
すみません。
いやいや、はい、なかなか、
いやいや、
面白い情報ですね。
多分入江さんがこと好きな人はもう多分めっちゃいろいろ詳しいだろうから、
はあ、
話したくないなっていう、
ね、いやいやいや、なんですかそれ。
はい、じゃあ、
はい、
あの、お時計さんお
願いします。はい、わかりました。はい。そうですね、全体的には面白かったです。
お
はい。ただ、言いたいことは結構あります。
おお、はい、いやいや、もちろん言ってください。
で、入江監督の作品はまあ、かかってたら、なるべく見ようかなっていうようにはしてる、見るようには大体してるんですけど、
はい。
まあ、僕は、その、そんなに昔から、最近映画をたくさん見出すようになったところなので、最近のしか見てないですけど、はい、ビジランテ、ギャングース、はい、AI 崩壊、
はい、
そんなわけですね。だから、うん、その、代表作っていうのかわかんないですけど、埼玉のラッパーとか、はい、まあ、22年目の告白もちょっと見てないので、
はい、
そこの辺はわからないんですけど、
うん、
はい。で、シュシュシュの子は、まあ、クラウドファンディングだよっていうことは、まあ、なんとなく知ってましたけど、
うん、
まあ、先ほど松さんがおっしゃったようなことですよね。あの、まあ、ミニシアターの活動というかね、うん、のためにみたいなところとか、あ、
はい、
いうのは、そこまで詳しく追ってなかったので、うん、あの、クラウドファンディング参加することもしてなかったんで、僕自身が。
はい。
なので、ああ、そういう、やっぱり、志というかね、あの、入江監督のそういう思いっていうのは、あの、素晴らしいなっていうふうに思いますし、うんうん、まあいろんなこと考えられてやってるんだろうなっていうふうには思いますね、うんうん、まあ映画の内容でも あ、出てきますけど、まあ、政治のね、うん、不甲斐なさというか、
うん、
そういうところはやっぱり言いたいことはきっとたくさんあるんだろうなっていうのは、うん、なんとなく見て取れますし、うん、
はい、
その辺は僕も賛同というか、
うん、
全く同じことを思うなっていう感じですね。で、良かった点からお話ししたいんですけど、まあ、はい、まあ、2点ぐらいありまして、先ほど松さんもおっしゃったように、やっぱり主人公の福田さんの個性というか、まあまあ、うん、あの、設定的なね、個性というのと、はい、まあ、全体的な、このオフビートな感じですよね、
うん。
ちょっと抜けたような感じが笑えていいなっていう、はい、ちょっと、まあ、緩い映画というかね、
うん、
感じで、面白いですし、そんなにこう、真面目な、硬い映画ではないんだなっていうのはすぐわかりますし、
うん、
うん、入っていきやすいですね。で、その主人公の控えめな感じもいいですし、
うん、
あと、まあ、これは褒めてますけど、声が小さい。
うん、
よくマイク拾えてるなっていう感じですけど、
うんうん、
ギリギリ聞こえるかどうかぐらいの多分、ところでやってると思うんですけど、
うん、
ポツッと一言言うみたいな感じとか、なんかすごいそれが面白くって、
うん、
あの、秘伝の書を渡された時に、おじいちゃんに、これ服しかないじゃんみたいなところとか、服の作り方しか載ってないじゃんっていうことですよね、多分ね。他のは全部燃えちゃったとかいうところとか、それ
は
面白いですし。で、なんか、あ、彼女ね、その、忍者の服装の服を作って、で、バシッと決まって、ちょっと踊りもね、入れてみたりとかして、で、じゃあなんか武器はあるかっつって、実は優れて隠れた才能がとか思って、実は吹き矢が得意みたいなところが出てきて、うんうん、と思わせといて別にそんな大したことないっていう吹き矢も、うん、まあ、まあ確かに飛んでるけど、みたいなところですよね、うん。刺さりはしないよなっていう、
うん、
まあそらそうだよなっていうところとか、これでどうにかなるのかなとかいうところとか面白いですし、っていうところがまず一つ面白かったですね。うんうん、で、もう一点は、これさっきはちょっと触れたんですけど、例えばまあ小池百合子だとか、
うん、
安倍晋三だとか、まあそういう、うん、まあ実在してる、まあ、フルネームは出さないですけど、
うんうん、
あ、まあそれを描いてるなっていうような、こう、レイシストを意識したキャラクター、はいはい、まあ市長ですよね、主にね。
うん。
うん、その、あとその取り巻きみたいなやつとか、
うん、
そういうのをなんか配置してるのは、まあ、そういう主張が見られて、僕はそこは良かったなっていうふうに思いますし、
はい、
まあ、もう全部、その現実で起こってる事件を取り上げてますよね、その文書改ざんだったりとか、
うん、
で、その、まあ、その赤木さんがね、亡くなってしまったりとか、
うん、
もうそのまんまなんですけども、ほとんど。まあ、そういうところから、まあ、監督のそういう怒りみたいなのがね、伝わってくるなっていうのは。う
ん、あの、市長小池でしたよね。
そうです、そうです、小池でした。
そうですよね、うん。
で、その後、じゃあ来年は桜を見る会でもやっちゃいますかみたいなこと言ってましたからね。あ、まあ、完全にそうですよね。
うん、
だから、それまで小池、その市長の名前出てこなかったんですけど、そこで最後の、うん、多分最後に小池っていう名前出てくるんで、
うん、
そこで小池という名前を出すかって思いましたからね。
うん
う
ん、
もう本当にタイムリーですよね。うん、はい、まあそういうところが良かったかなっていうところですね、うん、で、まあ最初に言ったんですけど、ちょっと言いたいことも結構あるっていうところで、
うん、
まあ志はね、やっぱり素晴らしいとは思うんですけど、僕はやっぱり気になってしまったところがあったので、そこは、はい、正直に話をしておきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ外国人排除条例っていうね、すごいとても分かりやすいバカみたいな名前の看板が立てたりとか、うん、まあ、全体的にテーマとしては、その差別、レイシズムをテーマにしてる感じはするんですけど、
うん、
まあまあ、オフビートっていうのももちろんあるんですけど、ちょっとそこを、監督がどれぐらい、その映画に込めたかったかは分かんないですけど、
はい、
その差別に対する何か、うん、訴えみたいなものはちょっと薄いかなと思ったんですね、内容が。
うん、
ちょっとまあ、うん、表象的というか、
うん、
まあ、分かりやすく描いてるっていうのはあるんですけど、まあ、なんかもちろんそれをテーマにしたシリアスな作品ではないので、そこまで踏み込んではいないんですけど、うん、まあ、そこはちょっと弱いかなというか、
うん、
まあ、 これを見て何か、考えが変わるとか、こんなことが行われてるのかとかいうような風に思う人は多分いないと思うんで、
うん、
ただその批判の対象として描いているっていう感じだなんだろうなっていうのは思いましたけど、
うん、
こういうことに起こってますみたいなことですよね多分。まあそこはまあ考え方によるんですけどというところは言ってですね。で、2点目としては、僕は、まあ、他の入江監督の作品でもちょっとたまに思うんですけど、
うん、
まあ、もちろんこれは邦画なんですけど、
はい、
まあ、例えば AI 崩壊でもちょっと思ったんですけど、邦、うん、画によく見られるくどい演出っていうのはちょっと結構気になって、
はい、
今回の作品でもちょっと気になったんですけど、
うん、
まあ、例えばクライマックスの吹き矢で居酒屋であの悪い奴らを殺していくシーンがあるじゃないですか、
うん、はい、
あれがまあ一人一人 やるじゃないですか、結構な人数いるんですけど、
うんうんうんうん、
結構それが長いですよね、ちょっとくどいかなって思って、
全部見せる必要はないんじゃない
ですか。そうですよね、なんかもう例えば雑魚たちはシュシュシュシュってこう10人ぐらいもうまとめて殺したっていいと思うんですよね、うん、一発一発こう見せるところが、まあ、例えば市長はまあ一発入れてもいいんですけど、なんかその辺がちょっと、うん、見せ方どうなのかなって思ったところですね。それとその後に出てくるシーンだったと思いますが、あの敵の忍者出てきますよね、
はい、
実は酒屋の男だったっていうあれですけど、はい、であいつがやられて土手から転げ落ちるシーンがありますよね、
はいはい、
あのまあ河川敷みたいなところなのかな、うん、草むらの方にね、あそこが2回同じシーンありますよね、違う角度で撮ったシーン、
そうでしたっけ、
うん、なんですけど、あのそれもちょっとくどいなって僕は思ったんですよね、うん、そのあるまあ多分スタントを使ってるのかどうか分かんないですけど、
うん、
あのまあ、正直そんなすごいスタントだとも別に思わないので、
うん
うん、あの危ないっちゃ危ないですよ、もちろん。多分。
うん、
でも、柔らかいですよね。草のところに転がっていってるだけなんで。うん、いや、あえてやってんのか、
うん、
ここ、なんか、ここ見せ場ですってやってんのか分かんないですけど、
うん、
あれを2回、こう、繰り返しでやるのはどうかなっていう。ちょっと、うん、ああ、邦画でよく見るなっていう感じがしましたね。悪いとこだなって僕は思いましたね。あとは、まあ、これもどうなのかな、うーん、まあ日本で映画でよく言われますけど説明台詞やっぱり多いなって思いましたね、
うん、
例えばもう初っ端の方ですけど、おじいちゃんとこに、役所の人が来て、
うん、
独白をするとこありますよね、
うん、
あの文書改ざんしてしまった、もうこれは死ぬしかないと思ってますみたいな、うん、もう全部言ってるんですよね説明を、
うん、
でうん、まあまあそれは分かりやすいけど全部言わさなくてもいいんじゃないかなって、だってね、うん、なんかその文書改ざんみたいなことをさせられたとか言わなくても、なんか悩んでるとか自殺したとかで後々文書改ざんのファイルだったってことが分かればつながるわけじゃないですか、うん、線として、はいはい、うん、ちょっと説明方だなって僕はやっぱ思いましたね、うんうん、でそこでもう一個気になったのは、
うん、
あれをやってるのは井浦新さんですよね、
はい、
あんまり顔が映んなくったんでその人っていうのをちょっとよくわからにくかったんですけど、
うん、
あのあそこでおじいちゃんにその独白してるシーンのなんか自殺をほのめかすんですけど、はい、その演技が下手だなって僕は思ったんですねあのとてもこの後この人は死ぬんだなっていう演技には思えなかったんで、
あ、
すごい危機迫ってる感じもないですし、
はい、
僕は逆に、あ、その後にそのキュウリもらって食って帰るとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
はい、福田さんに、
はい。
これどうぞって言って、
うん、
で。あそこが結構普通の感じだったんで、うん、あ、 ありがとうございますって言って。
そうですね、う
ん。あ、これ演技してたんだなと。演技ない演技だったんだろうなと思ったんですね。
うん、
おじいちゃんの前ではその死ぬ。もう自殺するしかないですっていう演技をしてるんかなって思ったんです、僕は。だから下手、だったら下手でも構わないんですけど、
うん、
でもその後本当に死んじゃうじゃないですか。
はい、
いや、 あ、そうかと思って逆に裏切られたんですけど、うん、僕は、うん、
あ
というところですね気になったの。
うん、
あの井浦さんが、ね、演技が下手だとは僕は思わないので、そんなに、
うん
うん、やっぱ
演出時間もなかったのかな、
演出ではないかなと僕は思いますが、分かりませんその辺は、ね、うん、意図があるのかっていうところも分かんないですけどね、うん、それと、まだちょっとあるんですけど、あの本当の黒幕っていうのがね、最後におじいちゃんの文章で出てくるじゃないですか、うん、
はい、
本当の黒幕はなんか見えないところにいる的な手紙が置いてあるんですかね、
はい、
うん、いや見えるところにずっといたし、
うん、
なんなら最後自分で正体バラしてるしっていうところ、
僕はちょっとあれよく意味はよくわかんない
です多分あいつのことなんじゃないかなって思うんですけど、
まあ、
いやそうですね、それ以外にもしね黒幕がいるんだとしたら、
うん、
あもうちょっと話はちょっと合点がいくというか分かりにくくなるんですけど、でその片鱗すらどこにもないので、こいつが黒幕ってことなのかなって思うしかないですよね、
うん、
そしたら全然隠れてもないし、なんならね勘のいい人だったらまあ最初から分かるんだろうなって思って、うん、ちょっとその黒幕の小物加減が気になったっていうところですかね、うん、
あれなんか車で覗いてるときに助けてくれるじゃないですか、
はい、
あれは何なんですか。
いやあれの意味も分からなくて僕は、だから最初の忍者と最後の忍者が同じ、全部ね同じ忍者だったら、あの酒屋のやつだったら、あの行動のちょっと意味がよく分からないですよね、なぜ助けたのかっていうところが、その福田さんにあの USB を盗ませなきゃいけない何かがあったかなとか思って、うん、だから分かんなくて
、うん、まあ僕も分かってないんですけど、まあはい、僕は多分じゃ、うん、ちょっと言葉悪いですけど、多分真剣に見てないんだろうなっていうところもありますね。
まあ、あの、オフビートって言えばそこまでですけどね。
そういうところの感じで、ハードルが下がった状態で見てるのかもしれないですけど、
うん、
でも見てたら分かんないな、理由
は。僕は、あの、逆に、あの、お父さんがね、福田さんのお父さんが、うん、まあ、いなくなっている状態みたいな感じだったじゃないですか、話的に。はい、おじいちゃんと二人暮らしで。
はい、はい。
あ、まあ、忍者の家系なんで、
うん、
あれ助けてくれたの実はお父さんなんじゃないかなと思ったんですね、途中まで顔が見えなかった状態では。
はい、
けど途中
おじいちゃんかと思ってました
それは
実は実は元気、
実はすげえ元気、
はい、
まあ実は元気でしたよねおじいちゃんは、ね、よくわかんないですけどね、
知りますけどね、
うん、あのあだったらちょっと面白いなと思ったんですね、お父さんだったら、
はいはい、
あのね修行に出てて、ね、隠れ実は暗躍してたみたいなところだったね、
うん、
でも違った、まあ、違うんでしょうね、はい、多分ね、で途中なんか味方か敵かよく分かんない行動をするんで、
うん
うん、この人誰なんだろうなっていう感じも、うん、で結局あいつだったっていうことだったら、
うん、
なんかちょっと話がつながってこなくて、
うん、
そこはちょっと合点がいかなかったですね、
うん、
はい、それと、まだあるんですが、もう一つとしては、あの福田さんの女友達が何回か出てくるじゃないですか、
うん、
あの弁当一緒に食べてくれるというかね、
はい、ヤンキーっぽい、
はい、ヤンキーっぽい、うん、あと映画館にねよく行ってるっていう感じのね、
はいはい
はいはい、あの女友達はなんか後々活躍するのかなとか、なんか重要なね役割を果たすのかと思いきや、特になんか別に何もなかったじゃないですか、
はいはい、
まあ、あの酒屋のやつ のことを好きだったというところで、うん、喧嘩別れみたいなのする感じなんですけど、
はい、
うん、なんかあのキャラクターの存在意義がちょっと僕はよくわからなくて、
うん、
必要性がちょっとわからなかったなっていうところはありますね、うん、なんかただ喧嘩して
、うん、そうですよね、
まあ、弁当一緒に食ってはいたけど、うん、
最後どうなったんですか。
最後あの全部終わったら電話してみたいなこと言ってましたよね、あの映画館の前で、
はい、
なんかあの女友達は急にイメチェンしてましたけど、ね、あれは時間が経ってるっていうことだと思うんですけど、最初誰か分かんなかったんですけど僕は、でその後じゃあ出てくるかって言って別に出てこなかったですよね、
うんうん
うん、その辺ですかね、はい、
うん、そうですね、あの子はなんで、何の、
うん、なんかね役割があったかなと思ったら、ちょっと見落としてるかもしれないですけど、分かんなかったです僕は、
うん、
あと、これ、まあ最後になりますけど、
はい、
タイトルがシュシュシュの子ですよね。
はい。
このシュシュシュっていうのは何を表しているのかっていうところなんですけど、
うん、
まあ僕は映画見出して、あ、忍者の話なんだっていうのはね、分かってきて、
うん、
だからシュシュシュなんだなって思ったんですね。で、シュシュシュって言ったら多分こう手裏剣を投げる時のね、うん、まあ、はい、本当はね、本当の手裏剣はシュシュシュシュシュとは投げないですけど、
うん、
あの、上から振りかぶって投げる手裏剣が多分本当だと思うんですけど。
あ、こう、あ、そうか。
そうですね。あの手の上に乗せて、忍者ハットリくんみたいに飛ばす手裏剣は、本当あるかどうか知らないですけど。
弱くなってますからね。
あれは多分、あれは多分正しい使い方じゃないと思うんですけど、
うん、
あの、漫画のイメージだと思うんですけど、はい、まあ、そのシュシュシュだとしたら、あ、手裏剣ってわかるんですけど、
うん、
でも手裏剣出てこないっていうところなんですよね。
あ、うん、ススすかな。
すす。
本当だったら。
吹き矢や。
ふふふか。
ちょっとその辺の、あの、納得、まあ、細かいところですけどね、ケチをつけてる感じになっちゃうんですけど、あの、うん。それ、そういう手裏剣の音なのかなっていうところですよね。
あ、
うん、そんなところですね、ちょっと気になったところいっぱいあってって、ちょっと言っちゃいましたけども、はい。
うん、そうですね、気になることはありますね。
はい、まあ、だからといってつまんないことはないですけどね。面白かったのは面白かったですけど、うん、あの、まあ、うん、細かいところ、もっと頑張ってほしいなっていう感じがありますね。
あ、
何様だって思いますけどね。
設定はだから面白かったけど、
うん、そうですよね。
細かいところがちょっとってことですね。う
んうんうん、もちろんね、あの資金的なものとかね、時間的なものとかいろいろあるとは思いますけどね。
うんうん、
まあ、ただこれは、あの、この企画というかね、
うん、
この映画を撮るということに意義は、まあ、それだけで十分あるとは思いますけどもね、
うん、僕見た回も結構入ってました、
ね、あ、本当ですか、
はい、仏さんどうでしたか。
うーんと、まあ小さい劇場だったんで僕は、まあ名古屋だったね、はい、シネマスコーレというところでしかやってないんですけど、はい、うーん、10人はいなかったですかね。
そっか、僕はそうか、ユーロスペースってところで見て、
うんうん、
はい、まあ、あの、そんなにたくさん入るところではないですけど、
はい、
一応全部埋まってたのかな。
おお。まあ時期にもよるかもしれないですけどね。
そうですね。うん、
最初の方なのか、後の方かね。
うんうんうん、そうか。そう、おとげさんちょっと遅かった
ですね。そうですね。僕はギリギリぐらいだったんで。
うんうん、
はい。
はい。まあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあ今日はシュシュシュの子について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。